アイムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、皆さん元気ですか？長ちゃんこと長塚孝之です。
はい、ユーミンこと長塚由美子です。
はい、この毎回ワクワクするね、この番組は。
そうですね、今日はどんな言霊、音霊をお届けしましょう。
ね、はい、音霊チャンネル、いい言葉だな。
言霊チャンネル。
言霊チャンネル。それは何かい、なまってますって言いたいわけ
か。違う。音霊チャンネルって聞こえてる。
ああ、そういう
こと
か。
言霊チャンネル。
すいません、母音が強くて。
はい。そっか。
いや、実はね、前回、勇気の美徳、やりましたよね。
はい、勇気の美徳ですね。
で、その中でね、新しいことに挑戦するってあったから、
うん、
ぜひ我々アイムホームとしてもちょっと新しいことをやってみようということで、
はい、はい、新しいことやってみましょう。
やったことのないところで、
場所で、
うん、音楽というかね、メッセージと音楽、
はい、
まあ、いつもの我々の、形なんだけども、
やり方ですね。はい、
それをですね、やってみようということで、6月9日の朝10時からなんですけれどもね、
はい、
30分ぐらいステージを、八千代町なんですけど、
どこですか？
アジサイ学園っていうところで、
はい、
まあ、細かいね、住所とかそういったインフォメーションは言葉で分かるようにね、出しておきますけれども、
はい
はい、社会福祉法人の共生者さん、共に生きる者、白巻紙、青巻紙、
共生者さん、
共生者さん、
はいはい、
共に生きるという会社っていうかね、
うん、
理念にやっぱり響いたんだよね、
うん、
私たちは障害のある人もない人も共に暮らせる社会が本当の意味で豊かな社会であると考えます、
うん、
って言っていて、
障害のある人もない人も、
うん
うん、
でもうやってることを紹介しきれないから、ぜひ来てね、知ってほしいなと思うぐらい、
うん、
とにかくセンスがいい、
うん、センスがいい、
センスがいい、やってること見せ方かじりつけ、ね、パンも作ってたりするんだけれども、
うん、どんな方がいらっしゃるところですか？
基本的には障害者が集まって仕事をする施設、
あ、
うん、いわゆる知的障害者と言われる人々が集まって仕事をする施設が、
うん、共生者さんなの？あ、うん、アジサイ学園
ですね。そう。で、しかもその秋山さんという理事長がね、
うん、
85年に始めた時に、
うん、
普通障害がある人ってちょっと外れの方にね、
うん、
町の外れの方に作るんだけれども、
うんうん、
そうではなくてと、うん、いうことで、もう町中の、
うん
うん、メインのところに作って、
うん、
で今ではね、より広い土地を求めて、
うん、
よりその周辺に広がってはいるんだけれども、
うん、
まあなんか、気に入っちゃったっていうのは変だけれども、なんかしたいなって気持ちになって、うん、
立派な方ですよね、秋山さんってね、
うん、
本当に
ね、話せば話すほどね、
うん、の根気強くね、
話聞いっちゃすごいけど、普通なおじさんのところがいいよね。
ああ、そうだね、でも根気強く自分がね、やりたいって思ってる、こういう形にっていうのを追求されてますね、
うん、で今って相当の施設の規模にもなってるんだろうけど、
うん、
そんな感じ一切ないもんね、前から変わったこともなく、
うん、一度私でもアジサイ学園さんをお邪魔したことある、校舎の方、調理室とか、もうすっごい綺麗なとこでしょ。
あれはかなり立派になってからだけど、
うん、
でもね、人柄が変わることなく、
あ、人柄はね、
昔のまんま、
あ、
ま
あ、
そんな昔から知ってるわけじゃないんだけど、
立派な方だよね。
ね、なんかできないかって言った時には、まあ、音楽ならできるよっていう形で、まあ、今回絵本のね、
はい、
幸せのコツという田尻茂美さんの絵本も紹介したことあったんだけれども、幸せのコツっていうのをテーマにまた何曲かチョイスして30分ぐら
い
お届けしようと思ってる
んです、はい、お話プラス音楽、
うん、
言霊と音霊ですね、
うん、
はい、
幸せのコツね、アイコンとかホームページで見れるようにはしておきますけれども、 いろいろあるでしょ。
幸せの
思い出、思い出
もうとっても素敵な絵本なんですよ ね、
ねちょっと紹介してください。
幸せのコツ、
はい、
幸せに生きていくコツが書いてある本で、
うん、短い言葉でね、
うん、もともとは詩なんですって。
あ
で田尻茂美さんはその詩を書かれたお母さんなんですけれど、うんうん、6人も子供がいらっしゃるの。すごいでしょ。でとっても痩せてるの。
あそうだね、
痩せててエレガントですごい可愛らしい方なんだけど6人も子供を産んで
死んじゃうんだよ ね、
ねパワフルですよね、うん、それで育てられて
先日もね一緒に横浜で、
ね、お食事してね
させてもらいましたけどね、
うん、ご夫妻で、
ね、あの人たちもも
う素敵な方ですよね、うん、でその子育てでも本当に忙しかった時にふっと自分に降ってきた詩だっていうことで、うん、この詩はみんなを応援するために自分に降りてきたんじゃないかっていう思いで、うん絵本にされることを、そういうお話が来て絵本の絵をつけていただいて絵本として今出版されていますね、
うん、言葉でね、
はい、
その君が誰かのために尽くすとき君の力は1000倍になるっていう言葉があって、
うん、
本当はもともと持ってる力って同じはずなのに、
うん、
自分のために使うよりも誰かのために使った方が1000倍になるっていう言葉は、
うん
自分的には衝撃だったんだけどそれはねでも分かるっていう実感もあるのよ、
うん、分かるよきっとお母さんみんなそう思うよ、うん、子供のためにって思ったらすっごい力出るっていうのすごいみんな経験してると思う、
ね、で本の紹介の中にね、
うん、
生きづらさや孤独を抱えた全ての人たちの背中を押してくれる絵本だって書いてある、
うんうん、そうだね
そう応援してくれる君と誰かをつなぐ絵本なんだ
そうなのこのね絵本のすごく素敵なところはね、うん、誰かのことを応援している主人公が誰かのために祈ってたりとか、
うん、
誰かのことを喜んでたりとかする主人公がまたその背後にね自分の知らないところで誰かから同じように祈ってもらったり誰かから同じように涙してもらったり、
うん、
誰かと同じように祈ってもらったりいろんなことをね人からもされているんだなってそういうなんかいいエネルギーが循環してるんだなっていうのをね見せてくれる絵本なの。
そうだね、
君が誰かのためにしていたように誰かもあなたのためにしてくれてるんだよという、うん、とってもね人生いいなって思うよね。
そう大
事絵本なんですよすごくいい絵本です。
言葉で言うと、
うん
まあ、今はね誤解する人もいるらしいんだけれども情けは人のためならずっ
てい
う言葉なんでしょ、
うんうんうんうん、
ねえ何か誰かのためにやることっていうのは巡り巡って自分を助ける力にもなるんだよっていう言葉なんだけど、
うん、
なんかね最近の人たちはね、
うん、
情けを言わなんか優しくすると、
うん、
付き上がってその人のためにならないからそういうことしないんだみたいに誤解してる人もいるらしいんだけど、うんまあ、いずれにしてもそのね情けは人のためにならずみたいな言葉が言葉だけになった時に、
うん、
その道徳とか指導的に感じてしまうことが多かったんだけど、
うん、
その詩になっていたりね、
うん、
絵本になっていたり、
うん、
または曲として音楽の中でそういった言葉が歌われると、
うん、
伝え方が随分変わる
し、そうね、
伝わり方も随分変わるから、
うん、
まあ絵本としては、うん、
そうこれ
絵と音楽コラボレーション
ずっとね田尻さんにはご夫妻からこの詩にメロディーつけてもらいたいなってずっと言っていただいていて、
うん、じゃあまたそのうち演奏しちゃう？
あ、そうだね。で、それを曲にしたのでねこの前は神楽坂のコンサートで初めてそれをやらせていただいたんですけど歌で伝えていきたいなってたくさんの人にこの歌を暗唱して自分が自分を励ます歌にしてもらったらすごくいいなというふうに今思っています、う
ん、バーチューズもね入り口的にはその言葉を変えるっていうことで習慣を変えれば人生を変えるっていう世界なんだけれども、
うん、
その5つの戦略っていうのがあってね、
うん、
その5つの戦略の方で進んでいくと自分のスピリット内なるものとどういうふうに対峙していくのか、
うん、
スピリットを尊重するっていう部分もある
から、まあ、そういうパートがあるんですね、うん、
その意味では言葉だけでね納得しようっていうか学んでいこうということよりは、うん
まあ、最初は入り口は、ね、言葉です
絵を見て何かを感じる 言葉にしない、
うん、
音楽を聴いてそこに浸る言葉にしない、うん、そういったものと言葉にする左脳と右脳が両国に使われることで今までにない自分の可能性が引き出せるような気がする、
うん、そうね、両方ともがパワーを持ってるからね言葉は、うん、表に出てるものなんだけどその表に出てるものによって中が引っ張られちゃうっていうことあるから言った言葉とか使った言葉に自分のマインドって引きずられちゃうので、うん、だからそのスピリットの部分を美しく、うん、より良いものに保っていくのに言葉を習慣的にいいものを使っているとやっぱりスピリットも磨かれていくって、まあ、リンクしてるんですね両方、
うん、
両方大事なんです、
ね、まあ、これはね、はい、5つの戦略でも4つ目の部分だからかなり進んでいかないとねなかなかお伝えしにくい部分でもあるんだけど、
ね、
まあ、最終的にはね、うん、5つ目には同伴の技術を提供するっていうこと
ですね。そうですね、これはカウンセリングではよくね、うん、使っている傾聴という聞き方ですけれどもね、
うん、でももうちょっとね傾聴っていう聞き方よりは深いよ。やっぱりスピリットを尊重するっていう後に来る同伴の技術だから、
うん
うん、ちょっと傾聴という言葉では表されないものがある。
うん、
まあいいか今日はねそこまではいけないにしても、ね、
はい、じゃあ今日の一枚引いてみようかな。
まあそんなことで、
ま、なの、
うん、そんなことで、うん、愛ももとしては前回の勇気の言葉から新しいことということで、うん、6月9日に共生者さん、
共生者さん
共生者さん、あじさい学園さんで、うん、10時から30分ほどのステージをやってまいりますので、
誰でも見に来れるんですか？
そう、今ね伺いしましたら誰でも大丈夫ですよという形なもんですから、うん、
じゃあぜひぜひ ね、
ぜひ住所等々ホームページで確認して、
うん、
いらっしゃれる方は体験してみてください、
ね、とっても素晴らしいところですよね。
そこではない、あなたが行ったところではない、
あ、私の行ったところではない
んだ、うん、あそこだってそんなに人入れないじゃん。
ああ、あそこも素晴らしかった。
250人くらい来るっていう話、
もう信じられないくらい清潔だった。ピカピカだった。
すごいよね。
うん、
そこにいる人の人柄が見えるような場所だった
よね。もう本当に磨かれてました中の施設が。
今回は八千代町っていう、うん、ちょっと田舎の方に行くんだけど、
うん、
そこにもっと広大な施設があるので、
はい、
その中を使ってやるイベントになりますから。
わかりました、
はい。
楽しみですね。
ね。
はい。
じゃあそんなことで私たちも挑戦します。
はい、
みんなもポジティブスタイルでいきましょう。
はい。勇気出してね。
勇気出していこうか。
はい。
さあ、じゃあ今日のバーチューズに行きましょう。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
はい、今日の一枚を引きました。
はい、ありがとう。
今日は共感です、
うん、ぴったり、
はい、読んでみますね、
うん、お願いします。
共感とは、誰かが傷ついているときや困っているとき、たとえその人が知らない人であっても、気持ちを理解し、心配することです、
うん。
あなたにできることは、ただ話を聞いて、優しい言葉をかけることでしかなかったとしても、助けてあげたいという気持ちを持つことです。間違いを許すことです。
うん、
誰かが友達を必要としているときには、友達になってあげることです、
うん、
そういう感じです。
間違いを許すのが共感に入ってるのがちょっと新鮮でした。
そうですね、
うん、
私はねこの、うん、できることがただ話を聞いて優しい言葉をかけることしかないという時でも、うん、助けてあげたいって気持ちを持つってこの共感、
うん、
これ素晴らしいなと思って。
それほっとするよね、でもね、そう言われるとね。
だって共感ってそういうことだよね、
うん、
だって何か具体的にしてあげられることがないこと、ない時でも、
うん、
誰かが一緒にそこにいて話を聞いてくれて、そうなんだって言って受け取ってくれるだけで、うん、とっても救われない、
うん、意外とね、やってる方がもうちょっとすごいことをしたいっていうんで、自分で大したことができてないってハマっちゃってる場合もあるからね、
うん、アドバイスとかいらない時もあるよね。ただ共にいてくれるだけで十分にありがたいし、
うん、
なんかそれを受け取ってもらえると自分の中から次への一歩がもう見えてきたりする時もあるでしょ、
うん、そうだね、共感だからね、
うん
うん、なんかアドバイスしてって話じゃないもんね、
うん、
でもなんか言いたくなっちゃうかな人って、
その時に。そうね、でも私ね、子供がね、自分がお母さんの時にね、うん、あのお財布なくして困ってた時があったわけ。まあ家の中にあったんだけど、
うん、そんなのは知らない
それでお財布がない、どこ行っちゃったんだろう、お財布がない。
あれかな、私が単身赴任してる時
かな。いやいやいや、単身赴任ないでしょ
そうか。
でどこ行っちゃったんだろう、あんな大事なものがと思って、うん、もうクレジットカードも入ってるし、どうしようどうしようと思って落としてきたのかなとか思って、
うん、
ですごく困ってた時に、うん、娘がね、
うんうん、
ママあったよって来てくれたわけ、
うんうんうん、
そしたらね、うん、どこにあったのって、はいってね、折り紙で折ったお財布くれたの。
あー、そうなの、
うん、そうなの。でね、その時に、え、どこにあったのって、え、ないしと思ったんだけど、でもね、折り紙で折ったお財布作ってきてくれたっていうのに、ものすっごいもう、嬉しくて、で、結果的にはお家の中で見つけたんだよね。
それはどっち、そっち大きい落ちちゃう？
いや、何が？
それどっちの？
あ、娘？うん、大きい方。
あ、そうなの。
うん。だから彼女なりの精一杯で、ほらママあったよっていうのをね、やってくれたの。
あ、じゃあやっぱり単身赴任の時だな俺
言ったんじゃないか、忘れてるんじゃないのかな。
失礼しました。
でもそれすごい共感でしょ、うん、何具体的に何ができるってわけじゃなくても、一緒に悩んで一緒にね、うん、なんか寄り添ってくれてたことがすごく嬉しかったのね。
そうなんだね、うん、
貴重な体験ですよね、うん、何かできるとかじゃなくていいんだよね、
うんうん、自分もね、ライオンズクラブっていう奉仕団体に入ってた時に、うん、まあ、入って6年目なんだけど、その石巻のね、
うんうん、
あの石巻っていうか東日本大震災で、
うん、
石巻に支援に行くっていう話の中で、うん、
ずっと継続してますよね、
うん、何ができるかっていう感じになった時に、考えた考えた、いろんな人にも会ったし、
うん、何してあげられるかってこと、
女の人に会ったり話聞いたし、
あ、
聞けば聞くほど分かんなくなるわけ。
そう、本を送るとかいろいろあるでしょ、うん、で
その時に出会ったのがね、無罪の七世っていう、これ仏教の言葉だったのよ、
うん、
で、まあ七世っていうのは七つの施し、
うん、
で無罪だからさ、お金なくてもできるよっていうことで、うん、その意味ではね、
うん、
それが印象に残ってて、うん、一つはね、
うん、
優しい眼差しで人に接する。
おお、大事、
うん、でもさ、意識すればできるけど、意識しないとできないよ、
うん、
ね、でもう一つはね、にこやかな顔で接する。
うん、なんかそれ聞いたことある。
うん、
あの倫理法人会の勉強、笑顔せ、うん、笑顔の施し。
そう。
うん。
うん、和言越実せって書いてあるけど、うん、まあそれ、あの宗教
によって違うんですよね。いろんな言い方があるんだね、きっとね。
うん。でね、あの言辞せっていうのはね、優しい言葉で接する。
ああ、じゃあ言葉、まさにこの教科に書いてあることだ。
うん、でね、あとはね、4番目は自分の体でできることを奉仕する。
ああ、そうか、う
ん、だから分かんないけど石巻に行って、
うんうんうんうん、行くっていうことだね、
うん、なんかほら
行って会うみたいな、
してあげたみたいな感じになっちゃうと申し訳ないし、そんなつもりもないんだけど、
うん、
そういうふうに受け止められないように、
うん、
まあ、来ました、食べました、楽しかったです、うん、また来るねだけでもいいかなっていうふうに気楽になれたんだ、うん、
それで。なるほど。でも継続して行ってるってすごいことじゃない？それは。
それ一人じゃできない。やっぱり、ね、毎年ライオンズクラブっていうのがあるから、
うん、
みんなの力を借りながら ね、なんとかできてるだけなんだけど。
すごいね、でもね、うん、チームの力だ。
で、5つ目が他のために心を配る。
うん、
で、6つ目はね、もっと簡単、席や場所を譲る。
おお。なるほど。
ね、
うん、
で最後の7つ目が自分の家を提供するっていうのがあったね。
ああ、場所として、
うん、休憩な場所を提供するとかね。
うーん、
まあこの辺はね、ちょっとあの強引だけども、そういう意味でアイムホームもさ、自分の家だから、まあ、そういったアイムホームとしての活動で音楽とか提供するっていうのもあるかもしれない、
ね、うん、そうだね、お家っぽい場所としてのコンサート、
リラックス
できるような、
うん、
場としての
その場所に入れる、
うん、なるほど、
うん、
そうだね、
そこの言葉にあった時はね、すごく仏教
ってい
いなと思ったよ。
その7つっていうのは本当共感の、このバーチズの共感のカードに書いてあることだ ね、ことだね。
カナダ発祥でしょ。
そう、これは ね、西洋的な考え方、
西洋東洋共通の
なんだけど、
うん、
共通してるね、共通してるなって感じること多くない？だってあのほら お坊さんから聞いたお話も、うんね、私たち教会も、
ね
ね、お邪魔するじゃない、ね、牧師さんのお友達いるでしょ、うん、牧師さんから聞くお話も根底はものすごく同じ、
う
ん、
バーチューズもね無宗教で宗教に限らず、
うんうん、そうそう、そこは、ね、
いう
特徴なんだけど、
まあ、私たちもねその意味では大いなるもの、何かリスペクトする大いなるものを持っているけれども、うん、それが特にお釈迦様とかキリストとかではない、ね、
うん、
我々も無宗教だね、
うん、教義っていう意味での大事にしているものというよりは根底にあるそのものの捉え方、
うん、
考え方っていうものにものすごく共感を覚えますね、
うん、そうね、人がどうでも自分はこうするっていう意味ではね、うん、この間お話した自分が源泉っていう話にもなるだろうし、
ね、みんなそういう根底に同じようなもの要素を持ってると思います、うん、じゃあ共感の後ろを読んでみますね、
裏面ね、
はい、次のことを実行しているあなたは共感の美徳を発揮しています。誰かが傷ついたり友達を必要としていることに気づく、その人がどのように感じているか想像してみる。ね、これ難しいけれど、うん、
想像しても難しいね。
そうなの。でも共感っていうのはその人になり変わることは絶対できないので、うんうんうん、想像する範囲でしかできないし、うんうん、ちょっと違うかもしれないんだけど、でもそれができる最大限の寄り添いなんだよね、
うん
うん、次はですね、時間をかけてその人を気にかけていることを知らせる、
うん、あ、斬新だねこの表現、ね、
時間をかけて、
うん、
まあ、私たちも子供に対してもそうかな、反抗期だったりとかさ、全然話を聞いてくれないとかっていう時も、
うん、時もって別に過去形じゃないけどね、
そう現在進行形だけど時間をかけて決して諦めずにその人を、
諦めなことはしないよ、それはも
ちろん気にかけていることを知らせる。だってほらなんか、
そうか、じゃあいいや
じゃなくてね、言葉が返ってこなかったりすると、うん、挨拶しても言葉が返ってこなかったりすると、じゃあ私も挨拶しなくてもいいかなって思っちゃいそうになっちゃう時もあるじゃない。
わかるわかる。
けれど向こうが返事をしてくれなくても私からは言うよっていうのを頑張るっていうのはやっぱりちょっと頑張りが必要かな、
うん、だって行く手を挟んで目の前になっておはようとか言うじゃない。いや、
それはやってないから大丈夫後ろから覆うように
それは大丈夫だ、
うん、言ってるけど、
うん、
次ね、元気かどうかを聞いて辛抱強く耳を傾ける、
うん、
あ、これはおじいちゃんおばあちゃんとかかな。
あ、そうかもしれないね。
辛抱強く耳を傾ける、元気かどうか聞いて、
辛抱強くっていうのは、うん、相手はどうしてそういうこと言ってるんだろうって想像しながらじゃないと聞けない、
うん、
我慢して聞くっていうのと違う。我慢じゃ聞けないよ。
そうだね、
うん、
うん、経験ある？
あるよ、想像しながら、
うん、何が言いたいのかなみたいな。
そう、最初は何が言いたいのかなんだけど、うん、次はね、なんでそういう話を今してるのかなっていう、
うん、背景ね、
そうそう、
背景を想像する、
うん、じゃないとね、本当に我慢して聞いてます傾聴ですってなっちゃうと全然違い、異質のものになっちゃうから、
うん、なんか出ているエネルギーが違ってくるんじゃない。
あ、そうだね、全く違う、う
ん、我慢して聞いてますって顔になっちゃうから
はいはいはいみたいなね、
うん、そうね、これも共感なんですね、うん、次が高齢共感って、私ちょっとびっくりなんだけど、うん、あなたもさっき言ってたよね、
うん、
間違いを犯した人を許す、ね、これさっき表にも間違いを許すことですっていうのあったけど、う
ん、それあれかい、人間だもの…てんてんてん
てんてんてんてん、前回の人間だものシリーズ
人間だものシリーズ、
そうだね、
それ人間はだものってこと、あ、そんなことないか、
そうだったの人間、そうだね、まあ間違いみんなするからね、
まあ、何が間違いか分からんけどね、
みんな間違えちゃうから、まあ、うん、そう、自分もやるんだし人もね、
でそれを共感っていうのはね、うん、そうか、そういう角度で見ると共感かっていうね、
そうだね、うん、共感みんなやるんだもんね、自分もそうだしっていう過去をこう考えれば、
うん、許すとかにもつながってくるかもしれないね、
そうだね、うん、その気持ちが分かるっていう感じなんだろうね。
まだ言ってないことあるんだけど、許す、
え、
間違
え、何、
いや特にございません、
え、この場で、
いえいえ、いや、
それはちょっと共感できるかどうか分かりません困っている人や動物を助けるために何かをする、
うん
うん、困っている人に手助け、う
ん、それ何かでいいんだよね、さっきの7つだったら席を譲るとかでもいいし、
あ、そうだね、
うん、なんかね大きく重く考えなくてもいいんだっていう感
じかな。そうだね、本当だね、共感っていうとちょっと難しいレベルの言葉のような気もしちゃうんだけど、
なんかちょっとしたことでも
ちょっとしたことも
足を動かしてみる。
あ、でもそれすごくいい気づきだと思った私。
まあ、本当
だからその共感、自分って人に共感できない人なんですとか言う人時々いるけど、
うん、そうだね、
だけどすごい小さなことでいろいろやってることいっぱいあるから、うん、いや共感の美徳はそういうところにも発揮されてるよっていうふうに気づくと、あ、自分は共感できない人って言ってたけどそんなこともないなって、
うん、そうだね、正確に言うと共感できないと思ってる人だからね。
うん、そうだね、うんうん、さっき席を譲ったことも共感だったかみたいな、
うん、それ、うん、そうだね、それを何人かで気づき合わせてあげられたらすごくいい場になるね、
うん、そうするとほら自分にも自信が持ってるし、あ、私って共感力のある人なんだってちょっと見方が変わるじゃない、うんうん、でもっと強化していこうみたいな感じで明日もとかっていう風になっていって、うん、美徳のカードって素晴らしいね。
まあ、素晴らしく使うっていうことじゃない、
うん、ですね、はい、じゃあ次格言、うん、アファーメーションですね、うん、私には共感の思いがあります、
うん、
誰かが傷ついているとき、誰かが私の助けを必要としているとき、
うん、
私はそれに気づきます、
うん、
私は時間をかけて、うん、その人のことを気にかけていることを知らせます。
うん、時間をかけてい
い言葉ですね、
気にかけていることを知らせます、
うん、
で今までにないね、なかなか日本の中では表現しないね、そういう言い方はね。
そうだね、時間をかける、うん、つまり共感って時間をかけないと伝わらなかったりすることが多いってことかな、
うん、そうかもね、ああそうかもしれないね、
うん
うん、と急にね話せばわかるじゃないけどさ、
そう、そうだね、
ちょっと待てみたいなとこあるよね、
うんうん、あ、そういうことなんじゃない、やっぱりこう何かを言ってもらってそれが分かるっていうのは瞬間的に分かる時もあるけど、受け取れないっていう時もあるじゃない、
うんうん、
まだまだ自分がそのレベルじゃなかったりして、うん、でもそういう人に対しても時間をかけてあなたのこと気にしてるんだよと同じことを繰り返してお伝えするとか、うんね、いつも笑顔でいようねとか、うん、そういうのも含め、
そうね、その人がその方がいいじゃなくて、うん、あくまでも、ね、自分はそうなんだっていう情報を相手に提供する、
うん、
そこがちょっと潔いやり方かもしれないね、
うん、そうだね、はい、今日は共感の美徳でしたね、
はいはい、いかがでしたか皆さん、
はい、
ポジティブスタイルに何か役立てるヒントがあったでしょうか。
はい、じゃあこれからもポジティブスタイルで生きるコツをみんなで探していきたいと思います、はい、
じゃあまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる広がっていく一緒に歩